イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
どうも、池田です。
種ラジ、予定の種のコーナーですかね。
予定の種ですね、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、なんか衛星放送みたいですけども。
そうですね、ちょっとね、あの時差が生じてますけれども。
はい、ではですね、1週間の予定を先取りして、世の中を考えていったり、自分たちで行きたいなという気持ちをね、
はい、
確認したりするコーナーでございます。
改めてね、はい、大事です。
はい、では行きましょう。まず今週はですね、はい、10月30日からですが、
はい、
ね、国会が始まりまして、
はい、
今日が30日が2日目ですけども、
はい、
いや論戦がね激しいですけども、
うん、
これからもっと激しくなるんじゃないかと、いうことですけども、
あえて
笑っちゃいけないよ。
そうですね。
ね、うん、国会中継とか見ます？
いやー見ないですね。チャンネル変えちゃいますね。
一度ちゃんと見た方がいいよね。
そうですね、本当はね。うん、
だから録画して見た方がいいと思う。
うんうんうんうん。
なんかあの、いや何が言いたいかっていうと、
はい、
録画しない番組ってあるじゃないですか。
ありますあります。
あの振り返れば、
はい、
まあちょっとこれ人によるのかもしれないけど、笑っていいと思って番組あったでしょ。
はい。
笑っていいと思ってなんか録画する印象ないじゃないですか。
そうですね、毎日やってる
し、
ね。
なんか昼間にたまたま食事時に、
はい。はい、
そのテレビで流れてるものをたまたま見るみたいな番組で、
うん、はい、
なんかちゃんと録画してコーナーを見るとか、
はい、
そういう印象ってないじゃないですか。
ないですね。
でそれと同じっていうと怒られそうだけど、うん、国会中継も、
はい、
なんか昼間風邪ひいてて、
うん、
あのうちでもうあーってなってる時に見るみたいな、
うんうん、
でも全然もう進展ないし喧嘩してるみたいだから、あ大人ってやだやだみたいな、もうこっちはおじいさんなのにそういうこと思っちゃうみたいな、
おじいさん、はい、
そういうな感覚になる番組だと思うんですけど、
はいはいはい、
改めて「笑っていいの」をちゃんと録画してみたら、
うん、
こうタモリさんのこう絶妙なこの仕切り、
うん、
裏仕切りみたいなのとか、
うんうんうん、
そういうのが分かるように、
うん、
国会中継もなんか面白いところが、ね、見れるんじゃないかなと思って。
じゃあ今からでもバイキングでやったらいいんじゃないですか、池田さん。それ
バイキングはもういいです、
ね、あれ
みんながわーわー怒ってるだけなのに、怒ってるの嫌いなんて
裏回ししてないですか。坂上忍ばしてない
してんじゃないの、もういいよもう、ね、だからなん俺例え話だからね。
はいはいはい
はい、
公開放送
ね、します。
いやいや、
よさあそういうのがありまして、
はい、
で、10月30日が、いよいよハロウィン本番
本番なんですかね。なんかまあ土日なんじゃないですか、中心は基本的に。
どうなんだ、一応あのほら川崎ハロウィンってあるでしょ。
はい、
川崎で、
はい、
まあ何、1997年に始まったみたいですよ。
なんか始めた人この前あの激レアさんに出てましたよね。
あ、そうですか。
はい、
テレビ番組初回のパレードは150人参加者、
なんか水増ししたっつってましたよ。
で沿道の人が500人、
うん、
それが2016年には2600人、
そうそう盛り上がっちゃって、
観客は12万人、
すごいっすよね。
でこれどの辺が水増しされてるのか興味あります
けども、いや一番最初水増ししたんですって、すっげえ盛り上がってる
ように見せたって、うん、まあ、いきなり裏情報入れてくのやめてもらっていいですか。
激レアさんで言ってました。
はい、激レアさんっていう番組があるのね。
はい、あのオードリー若林さんしかやってる、
はい、
はい
はい、誰でも知ってると思ったら大間違いだよね。
検索したらいいじゃないですか、はい、逆にこう検索をね、刺激するワードを入れてくるっていうところがね。
テレビ番組でオードリーさんが出てる深夜番組があるんですけどちょっと触れないと。
あら、そうです、
ね、
なんだろうこいつが言ってる激レアさんって、なんだろう、
あのその川崎ハロウィンあるでしょ、
はい、
川崎ハロウィンの最終日が、
はい、
31日
あ、もうずっとやってるんですか今も。
ずっとってどういう感じでやってんのかね。一応イベントプログラム的には、
はい、
まあフェア情報は出てるんですけど、
はいはいはい、
パレード自体は、
うん、
あ、パレードは31 1日はやらないのかもしれないね。
もう土日ですよねきっとね。
そうだね。
僕一昨年ぐらい行きましたよ。
あ、川崎ですか。
川崎ハロウィン、面白かったです。
あ、もう一言面白かったですって面白かったでしょうよ。
なんかすごいんですよ、もうガンガン 音鳴らしてクラブミュージックみたいなの流して、
はい、
何千人とこう後ろにこうつながっていくところが圧巻でしたね、
はい、
もう街を
支配して。俺今聞き取れない、聞き取れてない、なんか
マジですか。
すごくそうだろうと思われる情報しか流れてこないんですけど。
そうだろうという情報しか今出してないです。正解です正解、
はい、31日はごめんなさい、なんかパレードはなさそうですね。なんか一応こうイベントとかはやってるみたいですけどね。
なんかネット上でそのアート作品のコスプレをした人たちの方が絶対面白そうだったんで、興味ある人はググってみてください、
うん、あ、そうか、見せる用のやつはあるのかもしれないです
。なんかもモナリザ
になった。マジか、
はい、
今出演アーティストに知り合いがいたのでちょっ
と。マジですか、
感動しましたけど。
あら、
はい、まあね、ちょっと一応その日ではありますけど、まあ、イベント自体がちょっと見れるか分かんないですね、
はい、
さあそして11月1日もう11月になります。
あっという間ですね。
なんか僕全然ピンときてなかったんですけど、もう年末でして。
そうですよ、
はい、なんかあれですね、日経トレンディの2018年ヒット商品ベスト30っていうのが発表されるらしい、
はい、うん、毎年やってるんですよね、らしい
ってい うか。そうそうそう、
はいはい、
で、一応去年、
はい、
覚えてますかね、去年のヒットベスト30。
なんだっけな、覚えてないな。
なんか10位までに入るやつ言ったらなんか金一歩あげますよ。
ポケモン GO ですか。
残念、
ああ
ポケモン GO ちょっと古いんじゃないですか。
そうですよね。
ちなみに、11位うんこ漢字ドリル。
ああ、はいはいはい、ありました、ありました。
これより上ですよ、これより上。
サウナとかじゃないですか。
サウナ、
はい、
あ、サウナってなんか名前が違ったりするからね、なんかあれっていうのがありますけど、見る限りサウナはないね。
ないですか、違うのか。
ね、デカ焼き鳥
あのコンビニのやつですよね。
なのかな、
すげえ
ピンと来てね。あとリンクルショットメディカルセラム、
全然わかんない、何ですかそれ。
これなんかポーラが出した商品で、
はい、
まあ化粧品です簡単に言うと、うんうんうん、あとはクラフトボスね。
ああ、はいはいはいはいはい、
透明なやつに入ってるやつやね。
坂井雅人の CM ですね。
さあ出てこない。あ、じゃあ5位ビットコイン、
あ
4位ミールキット、あ3位クラウドファンディング、2位ザ・チョコレート明治ザ・チョコレート、1位がニンテンドースイッチでした、
ね、あ、スイッチですか、はい、そうか、スイッチ2018年か、あれあっという間だな。
で17年ですね、
17年
です、はい、という感じでした。で去年のヒット予測ベスト20に1位に入っているのがマルチ AI スピーカーということなので、
なるほど、
今年どれぐらいいってるのか、そして今年は何が入るのかという
カメラを止めるのとか入ってるでしょうねきっとね。
そうね、映画作品というのが概念としてどう入るのかちょっと分かんないです
けど、君の名とか入ってたと思いますよ多分。
そうね、ドラゴンクエストとかは入ってますけどね、
うんうん
うん、はい、まあまあ、正直そんなに興味ないんですけど、
です、
まあ、とりあえずねこういうトピックもありますよ、
はい、
それから映画、
うん、
ポケマスからよろしくお願いしますっていう映画
ほう
が上映されるということで、
はい、
僕ちょっと気になってまして、
あら、
自身の乳がん闘病を描いたドキュメンタリー、おっぱいと東京タワー私の乳がん日記で、ニューヨークフェスティバル銀賞などを受賞したテレビディレクターの、信友直子さんなのかな、うんうん、が、認知症の母親と耳の遠い父親を題材に手掛けたドキュメンタリーということで、ご存知ないですかね。
分かんないです、はい、
まあ、ちょっとドキュメンタリー作品撮ってる方で割とちょっと有名な方ですけど、はい、
あとそう、
まあ、ちょっと、
はい、
うん、まああの新週刊フジテレビ批評なんかでもね、
はい、
出てらした方なので、
あ、そうなんだ、
そうなんですね、ちょっと興味があってですね、
はい、
はい、ちょっと非常に個人的ないいんですけどね。でそれからですね、
はい、
11月5日、これね、世界津波の日っていうのがある、決まってるらしくて、
はい、
知らなかったんですけど、
うん、
なんかこれって国連のその総会本会議っていうのがあって、
はい、
津波って日本語じゃないですか、
うん、
でも世界で津波って言うんだよね、
うんうん、
ああいう、まあ、波が高くや
ってる、津波です
よね、そうそうそう、はい、でこれの11月1日っていうのは、
うん、
安政元年に和歌山県で起きた大津波の時に村人が収穫した稲むらに火をつけることで早期に警報を発し避難させたことによって村民の命を救ったという、この稲むらの火の逸話に由来して11月1日なんだって。
日本初なんですか。
そうそうそう、そういうことなんですよ。
すごい、
まあ、だからこの11月1日を世界津波の日として制定をして、早期警報、伝統的な知識の活用を、良い復興を、考えましょうみたい なんかそういうふうなことを、まあ、大事にしようってことで11月1日なんだ、あ、11月5日なんですって。ね、ちょっとまあ津波に関わらずね、そのやっぱ災害とか、あとインドネシアでね、飛行機が落ちたりとか、いろいろ結構なんか辛い悲しい話も多いですけど、
はい、
まあ、こういうねことを、まあちょっとその飛行機事故はどうしようもないところもあるけど、
うん、
まあ ね、その自然災害は多少こう人間の知恵が役立つ面もあったりもするので、
うんうん、
まあね、今起こってないタイミングだからこういろいろ言えるわけなんですけど、まあ、世界津波の日というのがありますよと。
なるほど、
いう話でございます。さあ、それでは、今週行ってみたい行きたいイベントなどをご紹介してまいりましょう。
はい、
では岩崎さん、お願いします。
私はですね、まあ僕たちの間ではもう当たり前のように紹介しなきゃいけないなと思うんですけど、ラジフェス2018というね、TBS ラジオさんが、はい、年に1回開催するラジオ祭りということで、今週の土日ですかね、11月3日4日土日2日間開催で、まあ大きく、TBS ラジオで番組持ってらっしゃるパーソナリティの方々が、まあ、トークイベントをしたりとか、あとは出店を出してグッズを販売したりとか、それぞれのブースでそれぞれの番組を紹介したりとか、なんかもう TBS ラジオ全体としてのね、お祭りが年に1回で、今年のテーマは、いくつはしごできるかなというテーマだそうなので、いろんなね場所、なんか今回一つだけの、まあ、去年からなのかな、一つだけの会場じゃなくて、商店街とかね、近くのビルとかいくつか会場があるらしいので、そこら辺をぐるぐる回ってみると、うん、TBS ラジオをすごく感じられるんじゃないかなと思います。
すごいよね、このラジフェスって言っちゃうところすごいよね。
そうなんですよね、 TBS だけなのにね。
これあれじゃない、TBS ラジオクラウドをラジオクラウドにするみたいな、はい、そういうなんか意気込みがあるんじゃないの。
でも TBS ラジオクラウド、違う、ラジオクラウドはあれじゃないですか、もう本当全局になったじゃないですか、かなりの局。
いやだから、
はい、
TBS も最初はこう TBS の枠組みだけど、
はい、
いつかこれをもう全ラジオでまとめてやろうじゃないかみたいな、
は
い、
でもあれですよ、文化放送とか増上寺とかでフェスやってますからね、毎年。
あ、やってんの。
やってるんですよ。
あ、そうなんだ。
僕行ったことあります、大竹誠の話を聞きに行ったことあります。
そうなんだよね、ラジオ番組ってやっぱそういうリアルイベント割と大事にね。
この間僕 JWAVE のイベントも行ってきましたよ
めっちゃ行ってんね、ラジフェスね、ラジオ、いろんなラジフェスね。
それなんかライブ、音楽ライブ目的で行ってましたけど、
はいはい、
やっぱいいですよね、はいはい、リアルイベント、ラジオの。
今回はあれでしょ、リアルイベントも音楽とかもやるらしいからね、
はい、ラジフェス内でね、はい、今回アフターシックスジャンクションという番組が始まったので、
はい、
で毎日あれなんですよ、ライブ&ダイレクトっていうコーナーで、あのミュージシャンとか DJ の方が生ライブをするんですよね。
番組中にやってるからね、まあ、ちょっと
そのつながりもあって
イベントでもね当然やるだろうって
ことですよね、はい、すごい、いい、さらにワンランク上げた番組、アトロクよろしくお願いします。
はい、あのイベントのね、そのなんかこう実際な、何その番組がやる凝った企画には事前登録が必要なので、もう入れないところもあるらしいですけど、
そうですね、
まあ普通のイベントとかね、物販とかは行けるみたいなので、
はい、あとまあ遠くから聞こえてる教員と来るとは思いますよ、その遠く
なり、あ、そうなのね、
はい、きっと、
はいはい、
見ることできないか
もしれない、ちょっとね、ぜひ行ってみて雰囲気を味わっていただければ。
あともう一個だけいいですか。
はい、
神田錦町音楽祭アワーミュージックフェスティバルっていうので、
うん、
あの今ちょうど、神保町で、古本祭り、ブックフェスティバルがこの2週間かな、土日で開催してるんですけど、
はい、
その会場のすぐ近くのテラススクエアという神田錦町にあるビルのところで音楽フェスをこちらもやります。
うん、
結構ジャズが中心なのか、ジャズクラシックが中心にはなるんですけど、
うん、
渋いラインナップが揃ってるので、で無料のイベントなので音楽に触れたい方はぜひ行っていただくというのと、うん、あとやっぱこの土日のね、神保町すげえんですよ、カレーフェスティバルもやってるし。
おお、
そうなんです、カレーフェスティバルの、まあ、選ばれたところの決勝かなみたいなのをやってるので、
はいはい、
そこら辺組み合わせてみるとやっぱ神保町この11月3日4日はめちゃくちゃ楽しいと思います。
なるほどね、
はい、おすすめです。
はい、
池田さんどうですか。
池田の方からは、
はい、
ちょっと半端なタイミングなので行けない方も多いかもしれないんですけど、
はい、
ですね、図書館総合展というのが、
はい、
パシフィコ横浜で行われております、
はいはいはい、
これ10月30日から11月1日というですね、
はい、
まあ、あの普通の社会人にはかなり行きづらいタイミングで行われてるんですけれども、
うん、はい、
これ一応まあ図書館を使う人、
はい、
図書館で働く人、図書館に関わる仕事をしている人たちが図書館の今後について考え、新たなパートナーシップを築いていく場ですというふうにちょっと難しい感じで書いてあるんですが、
はい、
まあ、いわゆるその図書館ってやっぱこう開かれた施設なので、
うん、
まあ、なんていうのかな、図書館を使うのはやっぱ普通の人たちじゃないですか、
はい、
その普通の人たちがどういうふうに楽しく図書館を使えるかっていうふうな、そういう工夫をいろいろしてあるので、
うんうん、
なんていうかこう自分たちがこうちゃんとそこのサービスとか、に介在してるんですよね。で、うん、僕が興味あったのは図書館の入り口にある本を持って入るとピーとかプーとか鳴るやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれの機械を販売してる会社とかの展示があって、
うーん、
これが結構ね面白かったんですけど、
うんうんうんうん、
そういうのとかを楽しむこともできつつ、あとなんだろうな、図書館、大学の中の図書館もあって、
はい、
そこの図書館 の, そのどうやったら、若い人たちの読書離れを減らせるかみたいな、そういう工夫の展示というか、まあ、プレゼンテーションみたいなのもあったりとか、
うんうんうん、
あと図書館の、図書館もこれ大学の図書館もあれば、いわゆる施設の図書館、公の図書館もあるので、そういうところの委託を受けてる会社、マルゼンとかね、
うんうん、
そういうところがどういうふうなサービスをやってるかとか、そういうふうな展示というか説明とかもあったりして、とっても面白いんですけど、
はい、
今聞いてる限りマニアックだなって思ったでしょ。
そうですね
聞いてる、寝てた、
いやいやいや、マニアックだな
って思ってます。そういうちょっと感じではあるんですけれど、
はい、
まあちょっと無料なんでね、
うん、
よければちょっと、
うん、
行ってもらったら、
うん、
面白いかなとは思うんですけどね。行きます？行きますか？
私、
はい、
私は行かないかな
そうですか、残念ですね。
遠いんでね、はい、
あ、まあね、ちょっと場所がねちょっと近くはないですけどね、はい、
ね、
はい、というのがありますね。 はい、はい、そんなところでございます。
あ、そんなところいいですか。
はい、
はい、
ということで、タネラジは、ツイッターなど、用意しておりますので、こんなイベントありますよとか、ね、あと今回ご紹介したイベントからこぼれたものとかね、気がついたらですね、僕らの方で、上げていきたいなというふうに思いますので、阿佐ヶ谷のジャズなんとかっていつやるんだっけ。
はい、
阿佐ヶ谷のジャズストリートみたいなのあるじゃん。
あ、分かんない、やるんですかね、これ。
もう終わったかな。阿佐ヶ谷ジャズストリートっていうのが、
はい、
26、27ということで終わってますね。
終わった
っていうふうに、ああやってるって思ったら、はい、もうすぐ言わないとすぐなんか終わっちゃうでしょ、イベントって。
ね、高円寺フェスティバルも先週でしたね。
はい、そうそう、だからそういうふうなこともありますので、下北沢カレーフェスティバルも5日14日でしたけどね。
あら、
すぐ終わっちゃいますから。
すげえ前じゃないですか。
はい、なので、ツイッターなどご覧いただいてですね、そこでチェックいただけるような体制も、組んでいこうかと思っております。
はい、
はいはい、ということで、タネラジはここまで。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジまた。